ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお期待ください。リスナー皆さん、明けましておめでとうございます。本日のナビゲーターは京都 NPO センター向井直文です。そしてコメンテーターは、
はい、皆さんおめでとうございます、京都 NPO センターの近藤忠宏です。よろしくお願いします。
はい、本年も京都ハッピー NPO をどうぞよろしくお願いいたします。ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしています。本日のゲストは龍谷大学学生機構会議 OX 代表の松田歩美さん、初期の高橋浩太さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
学生機構会議内では、代表の松田さんは何て呼ばれてましたか。
あゆみさんと呼ばれ
ております。あゆみさんですか、はい。高橋さんは何て呼ばれてますか。
高橋さんと呼ばれたり、先輩なので、あとあるいはこうちゃんと呼ばれたりしております。
あ、そうですね、はい、じゃあもうあゆみさんとこうちゃんで今日はお話しさせていただいてよろしいですか。
はい、
はいはい、じゃあよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、こちら龍谷大学学生機構会議に関しましては、学生たちによる環境活動の今についてちょっとお話ししたいと思っております。皆さんは全国的に自然災害最近多いなと感じてたり、異常気象を感じることが増えてるんじゃないでしょうかね。まだその記憶に新しいことなんですが、昨年の2021年、世界気象機関 WMO と、国連環境計画 UNEP によって設立された、気候変動に関する政府間パネル IPCC というところがですね、8年ぶりに、地球温暖化に関する報告書を公表しました。その内容というものがですね、地球温暖化の原因が人間の活動によるものだと断定したものとなっております。温暖化が進むと、熱波、豪雨などの、極端なそういう気象が、たくさん頻度を増したり強さを増すというのを指摘したものになっております。このきっかけですね、世界中が温暖化対策の活動がその活発に活動するようになったと聞いております。各種その龍谷大学においても設立400周年を迎える2039年にカーボンニュートラルを目指しているそうで、学生たちによってこの龍谷大学学生機構会議というのが採択されたと伺っております。今年の龍谷大学学生機構会議は OX という団体名で、学生の皆さんが頑張っているそうです。どんな学生さんが、どんな活動をされているかというところを詳しくお伺いしたいと思っております。じゃあよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ早速なんですけれども、気候会議っていうのがですね、そもそもどういったものかっていうのがちょっと分かんなくて、どういったものなんでしょうか。
はい、そうですね、気候会議というものはまずその欧州で、欧州が起源として始まった取り組みですね。
欧州なんですね、
はい、そして例えばイギリスであったりとかフランスに、フランスの市民が、主体となって、無差別に抽出された市民によって、政策決定に、活用されるという経緯になりますね。
いろいろとその市民が無差別に、集められてっていうのがもともとそうなんですね、
はい、
なるほど。でこの龍谷大学学生機構会議ってなると、じゃあそれとどう変わってくるんでしょうかね。
そうですね、日本では、一番最初に取り組みが始まったのは札幌市になりますね。
札幌なんですね、
はい、で自治体とかそういうレベルではなくて、大学で初めて取り入れたのが龍谷大学と、聞いております。
あ、はい、大学で取り入れられたことがそれまでなかったんですか。
そうですね、
はい、で龍谷大学が今回その初めて、今回ってわけではないんですかね。
はい、そうですね、
今年が新年明けまして2023年ですけれども、この今こうちゃんと、あゆみさんが所属しているその OX 自体は 2022年に立ち上げたところですか。
そうですね、
はい、それよりも前に、活動されてたことですかね。
そうですね、初めて龍谷大学で開催されたのは2021年でした。
あ、そうなんですね。あ、なるほど。じゃあそこから、じゃあ2代目ということなんですね。
はい、
そうなんですね、はい、なるほど。じゃあその龍谷大学学生機構会議 OX っていうところなんですが、じゃあどういった活動、日常、普段どういった活動をされてるんでしょうかね。
昨年 の、 その年末12月にあったその第2回の機構会議の実行委員会として、これまで準備を進めてきたほか、大学内にデジタルサイネージとしてクライメートクロックを設置しました。
クライメートクロック、
はい、
そのクライメートクロックっていうのは初めて聞くんですが、どういったものなんでしょうかね。
ですね、あと気温が 1.5 度上がってしまうと、はい、私たちの生活が、はい、こう営むのが非常に厳しくなってしまうというような、そういう危機的状況がありまして、その 1.5 度気温が上がってしまうまでに、はい、私たちがいくら時間を残されているかっていうものが、カウントダウン形式で表されたデジタルサイネージがクライメートクロックです。
なるほど、はい、じゃあ、私がその冒頭に説明した、そのもし実は 1.5 度上がってしまうと、その温暖化が進んで、その熱波とか豪雨とか、はい、そういったものがどんどんひどくなるよっていう期限みたいな、はい、デッドラインみたいなものなんですかね。はい、おー、なるほど。これをじゃあ学校の中に設置して、
はい、
で、皆さんよくたくさん通るところに、見えるところに設置しているってことですかね。
はい、はい、そうです。
なんか設置してみて、なんかそういう見たよとか、そういった話とか聞いたりしますか。
そうですね、見たよっていう話は友達からもたまに聞きますし、うんうん、僕から友達に、僕の団体こういうところにこれ僕の団体の設置したものだよっていうのをこっちから見せたりして、
あ、はい、なるほど。とか、例えばその特設聞かなかったとしても、はい、なんか旗から遠くからこう見たときに、あ、見てくれてるなっていうような場面とかも、
はい、
見たりします、
はい、
やっぱりそれ見ると嬉しいですよね。
はい、めちゃくちゃ嬉しいです。
いいですね。でもこのクライメートクロックっていうのをじゃあ設置したその理由というか、そういったものは何ですか。
そうですね、私たちの学生、この団体が、はい、まだその経験値というか、まだ人にそんな影響を与えられるような活動がまだできてない中で、初めての成功体験を積むこととしてだったり、何か周りの学生にこうメッセージを残せるものがなんかないかなって考えた時に、一番いい手段というか、一番効果的なものがクライメートクロックなんじゃないかというところで、はい、決めました。
これはあれですかね、学校内でしか見れないものなんですか。
そうですね、はい、私たちが設置したものは学内にはなるんですけれども、はい、その元のデータっていうものが、会社からいただいたものでございまして、なんでそこのクライメートクロックというふうにネットで検索していただくと誰でも見れるようになってます、
はいはい、クライメートクロックって、英語で書いていただいて、カタカナでもいけるんですかね、
はい、カタカナでも、
はい、なるほど。そのどちらでも検索してもらったら、今現在残りどんだけ残ってるかっていうのが表示されるってことですね。
はい、
はい、
そうです。
はい、じゃあ早速つないでみました。近藤さん、いつって書いてありますか。
これね、今僕も聞いてね、調べてみたんですけど、なかなか衝撃的な数字が現れましたですね。はい、地球温暖化とかね、夏が暑いとか冬は雪が降らないとかっていうのはね、一般的によく言われてることだけど、こんなにですね、差し迫った危機が訪れようとしてるのかなっていうのは初めて知りました。でもったいぶった言い方しましたけど見ると、あと我々が人間生活を普通に営むに残されてる時間は6年間と2ヶ月と27日
6年間と2ヶ月と27日ですか。
27日。今はもう刻々とタイムあれですね、カウントダウンしていってますね。
思ったより少ないですね。
いや、もう全然少ないですよね。もう本当にこう目の前にそういうのがもうね、見えてるっていう形ですよね。
もしじゃあその 1.5 度上がってしまった後っていうのは、もう手遅れっていうふうに思ってしまう人もいるんじゃないかと思うんですけれども、 それでもやはりあれですか、もちろんそうならないようにやっぱり気づいてもらうためのこのデジタルサイネージってことなんですよね。なるほど。ぜひぜひ皆さん検索していただけたらと思います。はい、 じゃあですね、この龍谷大学学生機構会議 OCS っていうのは、そもそもその団体自体はこれは会議なん会議って名前がついてますよね、はい、団体の名前に、
はい、
その会議をする団体なんかな、なんかその辺がちょっと僕はあんまよく分かってなかったんですけども。
そうですね、昨年おととしに第1回が開催されたので、
はい、
その第1回に参加したメンバーによってこの学生団体が、はい、構成員としているんですけれどもそのおととしに参加した際に、
はい、
こうもっとこう主体的にこう学生の思いが行動に移せるような環境のその必要性というのを感じまして、そこから派生させて去年に発足したんですけれども。
あ、そうなんですね、はい、その2021年にもともと学生会議っていうのが生まれて、はい、でその2代目としての時に初めて組織化されたってことですか。
はい、そこから派生されたのでその名前を取って機構会議がついています、はい、
あ、なるほど、
はい、
じゃあ、実際に実行していく団体ってことなんですね。
そうですね、
はい、まあ、実行団体、
はい、
実行委員会ってことですか。
実行委員会
も、あ、なるほど、はい、あ、そういうことなんですね、
はい、
ちなみにですね、じゃあこの OCS っていう名前、はい、名前の由来というのはどっから来たんですかね、
はい、英語の頭文字になっておりまして、はい、Many opportunities and choices for student の略で、はい、OCS になっております。
どんな意味になりますか。
たくさんの機会だったり選択肢をこう学生にというところから取っております、
うんうん、あ、なるほど、うん、もうじゃあいろんな学生さんに入ってほしくてっていう思いが入ってるんですね、はいはい、すごい素敵だと思います。ではここでミュージックブレイク、音楽をお聴きいただきたいと思います、マーヴィン・ゲイの
What's Going On です。
本日のゲストは龍谷大学学生機構会議 OCS、 あゆみさんとこうちゃんです。はい、まずですね、学生の皆さんで作っている団体ですので、普段は学生活動されているのかなと思うんですけども、はい、じゃあまずあゆみさんから、普段どういった学生の中活動されているんですかね。
はい、私は龍谷大学の法学部所属でございまして、はい、その中でも英語コミュニケーションコースというコースに在籍していまして、はい、英語メインに、
英語メインで、
はい、
ベラベラですかね。
いや全然
その通訳とかそういったことも、
あ、まあ、そうですね、
またちょっと違うんです。
文学系に、はい、勉強してますね、はい、
じゃあそういう英語を学んで、その海外にも行ったりはしたんですか。
過去に、はい、短期留学行きました。
短期留学されたんですか、はい、あ、そうなんですね、すごいですね。じゃあこうちゃんの方は。
はい、僕も、龍谷大学法学部の学生なんですけど、今4回生でして、
はい、
将来はまだ目標とか決まってないんですけども、うんうんうんうん、卒業後は大学院に進学する予定です。
大学院ですか。
はい、
あ、なるほど、
はい、専攻は政治学の、
政治学
勉強をしてるんですけど、やはり海外のこと、海外のことを学ぶこととかが多いので、うん、そういった国際的な、価値観とか、はい、視野を広げることが大事かなっていうふうに思っています。
あ、そういう国際的なところにちょっと今興味があるんですね、
はい、そうです。
国際的な政治のところとかにも、
はい、そうです。
あ、面白そうですね、
はい、
そっか、なるほど。じゃあそれぞれ、大学院に行かれる、こうちゃんは大学院に行かれると聞きましたけども、はい、あゆみさんはそのまま卒業されるところですか。
あ、そうですね、私は。
あ、そうなんですね、はい、あ、なるほど。ちなみにですね、この学生機構会議っていうのは皆さん学生の間だけ活動されるっていう場所になるっていうことで、はい、合ってますかね。
はい、
はい、ってことは、こうちゃんに関してはでも大学院生になるので、
はい、
そのままっていうわけでもない。
でもないですね。京都市内の別の大学に進学するので。
ああ、なんと。
龍谷大学ではないんです。
あ、そうだったんですね。なるほど。そっか。実は僕も社会人院生で龍谷大学にいたので、ちょっと親近がふーって今湧いた気がしたんですが、ちょっと気のせいだったと。わかりました。なるほど。 あ、そういうことなんですね。じゃあ、龍谷大学がいなくなるんで、そこの団体からはもう今年、まあ、あともうあれか、3月いっぱいで、
そうです、
もう抜けられるところなんですね。あゆみさん自身もじゃあ卒業しちゃうの で、
はい、
もう団体抜けられるということで、
はい、
ああ、そうなんですね。じゃあその後に残した後輩たちがいるかと思うんですけども、
はい、
もうじゃあその人たちに全部託すっていう形になると思うんですけども、ね、まあ、どういうふうになってほしいとか、なんかそんなありますか？
私は自身がこう立ち上げた団体なので、
はい、
もうその頼もしい後輩がいてくれてることが今何より嬉しいですし、
はい、
こう彼らがこう自分たちが必要だと思うものに向けて、こういろんな努力を日々してくれてるのをこう見てて、
うん、
もうなんか私が残せるものというか、もう彼らがもう引っ張ってってくれてるの環境がもうすでにあるので、はい、本当に心配することなく引き継ぎたいなと思ってます。
素晴らしい、
素晴らしい、素晴らしい。こうちゃんはどうですか？
そうですね、やっぱりあのこの会議に参加してくれている、うん、あのメンバーは非常にあの社会的な問題とかに関心が深くて、
うん、
あの僕もあの先輩ながらすごく尊敬するというか、
なるほど、
あのリスペクトする面もたくさんあるので、
はい、
あのお互いあの相互にあのすごくあの頑張ろうっていう雰囲気が溢れています、
ね、うんうん、はい、あ、いいですね、あ、すごい素敵ね、すごい素敵ですよね、
はい、
近藤さん、本当に、
はい、
なんか本当あの、うん、心打たれるというか、なんかいいなってちょっと思っちゃいます、本当に。あ、そうなんですね。ちなみにこの学生会議に入るということは、もともとそういった部門に興味があったんですかね、あゆみさんとかは。
そうですね、私は割と、はい、まあ、個人レベルなんですけど、
はい、
自分にできることっていうところでマイボトルとかは実践してみてて、でその他の学生がどういうことを考えてるかっていうのがこれまで知らなかったので参加したっていう。
あ、なるほど、
はい、
じゃあこうちゃんもじゃあ興味、
あの僕はあの全く気候とか環境問題には関心がなくて
全くなかった、
全くなかったんですけど、
はい、
あのやっぱりあの僕はあの出身が岡山県の出身なんですけど、2018年に西日本豪雨がありまして、はい、その倉敷市内の市街地に実家があるんですけども、あの僕 の, あの住んでいるところはそんなに被害は少なかったんですけど、やっぱりあの差し迫って日常とかにまあそういった豪雨とか被害があるっていうのを身に染みて気候危機に関心を持つに至りました、
うん、はい、そうなんですね、まあ、やっぱり身近にそういうことが起きるとやっぱりそういうことに興味を持つきっかけになったってことなんですね、
はい、
あ、なるほど、やっぱりいろんな本当にいろんな何がきっかけでそういうふうに思うか分かんないもんですね、本当に。なるほど、
環境問題というのはね、はい、あの自然の世界のことだとばかり思ってるけど、うん、決してそうじゃなくてグローバルなその政治問題でもあるんですもんね、
はい、そうです。
あなたが今そのね、そういう世界海外も含めたところの政治に関心があるっていうのとまさしくこう合致してるじゃないですか、
はい、
ね、うんうん、
ただ日本人だけが環境問題に取り組めばいいっていう話 ではなくて、やっぱ地球はつながっていますから、
うん、
まあ、各国が連携して、まあ、市民レベルでも国レベルでも何か一人一人やれることを、まあ、まず、地道にやっていくことが大事だなって思っています。
なるほど、はい、確かに草の根活動ですよね、
はい、
もう一人一人がやっぱ意識してもらうというところがすごく大事で、まあ、それもあって最初の、前半に言いましたクライメートクロックというところの設置というところにつながっていっているということなんですね、
はい、
なるほど、
あ、
なるほど。じゃあですね、まあ、この放送を聞いている人たちに対してなんか伝えたいことってお願いしたこととかありますかね。
はい、
はい、あゆみさんどうぞ。
私はこう学生のうちに大学のあらゆる機関とか、
はい、
職員の方の力を借りて、
うん、
すごくこう自分自身成長できたなというふうに感じています、
うんうん、
なんでそう同じ学生の方には、
はい、
そういうなんか大人の方の力を借りたりだとか、
うん、
どっかのこう機関に自分が入ることで自分が一人ではなせないような大きいこう影響力っていうものをこう社会に与えられるんじゃないかっていうふうにはすごく感じているので、うん、そういうふうにこう個人でもこう大きな組織の一員としてでも何かこうチャレンジしてもらったりとか自分の可能性を広げれるようななんか夢とかそういう挑戦心を持ってほしいなと思います、
うん、素敵ですね。こうちゃんどうですか？
はい、そうですね、あの僕たちの団体のみならず龍谷大学や、はい、まあ、京都市内にもあの様々な社会貢献活動であったり慈善活動というのをやっている行っている団体はたくさん あるわけですね、うん、その中でもやっぱり学生だけではやっぱ限界があって、うん、でそれを大学とか行政とか、まあ、社会 の、 皆さんとかが、まあ、支援してくれるっていうことが一番の励みになるので、うん、温かい目で見守っていただけたらなって思っております、
う
ん、
そうですね、
いや頼もしいですね、
頼もしいですね、うん、じゃあこの後、まあ、また新しく入学してきた学生さんたちとかもまたこの会議のことを知るきっかけが多分あるんじゃないかなと思うんですけども、はい、その、まあ、まだ見ぬ未来の学生さんたちにぜひこの会議をアピールしてもらいましょうかね、
はい、
あゆみさんどうぞ。
そうですね、私自身もそこまで環境問題ばかりに興味があったわけではないので、はい、その元からあまり興味がある人もそうでない人も、はい、こう少しのステップがそのあなた自身の起爆剤になりかねないっていうところをすごく普段からアンテナ張ってもらって、うん、そういう自分のこうきっかけとか、うん、こうそういう可能性みたいなものを広げられるように、はい、こうぜひ入ってほしいなと思います
ぜひ皆さん来てください、はいはい、こうちゃんもどうぞ、
はい、そうですね、まずは知るっていうことが大事だと思っていて、はい、まあ、何事でも自分に関係あることとかないこととか、うん、まあ、社会にはさまざまな問題とか課題があるんですけども、やっぱり何も知らないままでは、まあ、お互い理解し合えないし、その中でも僕ももともと気候とか関心なかったんですけど、はい、やっぱりいつ関心を持つに至るかわからないわけで、うん、まあ、まずはアンテナを張るって張って張り続けるっていうことが大事かなって思っています。
本当に災害いつ来るか本当にわからないですもんね。本当に、いや近藤さんどうですか、近藤さん学生の時っていうのはこういうような動きで、ね、こういう考え持ってる学生さんっておられました？
いや素晴らしいとか頼もしいとか先ほどから掛け声かけてますけど、はい、翻って自分の学生時代を見ると非常に恥ずかしい思いでした、はい、30分間でしたねいや本当にでもね、今の若い人たちがこうやってね真剣にこれから将来のことを考えてね、はい、やろうとしてる動きを聞いて僕は本当に頼もしく心強く思いました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
いや私自身もね学生時代は本当に遊びほけてたなっていう記憶しかあまりないなっていう気がしてます。実際にやっぱり環境問題というところはやっぱり実際に目の前に自分の、まあ、近いところでやっぱ起きたりすることによって本当にハッてされるようなことが起きたりしますので、なんかその学生の時にもすでにそういうところに気づいて実際に行動しているというところが本当に素敵だなと感じております。これからもぜひぜひ頑張っていただきたいなと思います、
は
い、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、本日のゲストは、龍谷大学学生機構会議 OX 代表のあゆみさんと初期のこうちゃんでした。これは最後にまた大学と京都市に、その会議で話して決まったことっていうのを、まあ、提示するということになるんですね。
はい、
その時期っていうのは3月ってことですか？
3月、そうですね、年度内に目指して頑張ります、
はいはい、じゃあその3月に何かしらホームページとかにそれこういうふうに話しましたっていうのは提示されるってことですかね、
はい、そうです。
はい、ホームページはなんか OX で調べれば出てくるんでしょうかね。
あ、ツイッターのアカウントもありますので、
あ、ツイッターで OX で調べてもらった、
はい、
OCS で調べてもらったら出てきますね、
はい
はい、じゃあ皆さんぜひ調べてみてください。はい、本日のナビゲーターは、京都 NPO センター向井直文と、コメンテーターは、
はい、同じく近藤忠宏でした。
それでは、リスナーの皆さんまた次回をお楽しみに。この番組は、京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする、近畿労働金庫 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしました。
京都 NPO センターは民間非営利組織、いわゆる NPO、 行政や企業の中間的立ち位置でそれぞれの役割や共同を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。 NPO 市民活動をはじめとする公益・非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け、行政・企業・ NPO などの共同連携を大切にしながら様々な活動を展開しています。詳しくは京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また 京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて皆様のご理解とご支援をいただきますようよろしくお願いします。お問い合わせは075-744-0944 075-744-0944までご連絡ください。